近頃は個人情報の管理がうるさく言われるようになりました。それでこの教会でも以前皆さんにお渡ししていた教会員住所録をお渡しするのは控えるようになりました。それでも必要なものですから教会としては毎年皆さんの住所録を作っています。その中には皆さんの住所や電話番号とともに生年月日、そして、受選日が記されています。生年月日、大事なことを言うまでもありません。私たちはある時このように生を受けた。自分の意思ではない、親の意思でもない、神様の深いご計画の中でこの世に誕生しました。その世に生まれた日の日付の隣に受選された日を記している。それはその日というのは私たちにとって第二の誕生日だと考えるからです。洗礼を受ける、このことは私たちが決断するんですけども、私たちがこの世に誕生したところ時と似ていて、神様の働きがなければ起こらないことです。そしてその日を境に新しい人生が始まる。ですから第二の誕生日と考えるのです。この手紙の宛先だった人たちはその第二の誕生日から始まる新しい人生を良い形で始めることができていたようです。それで今のその良い信仰に生き続けてほしい、そういう願いからこの手紙は励ましの言葉を述べている。神様からどれほどの恵みをいただいているか、それを記すことで励まそうとしています。今日の初めの言葉もそういう言葉です。キリストは肉に苦しみを受けになった。これは言葉を少し補わないと励ましの言葉にならないかもしれません。キリストは私たちのために、私たちと同じ肉体を持つ一人の人間となって苦しみをお受けくださった、そういう意味です。聖書を読むと、神様が最愛の一人子を私たちの世界に送ってくださったことがわかります。私たちとまるで同じ一人の人間になられたことがわかる。ただ罪に生きることはなかった。その方が苦しみを味わわれた。罪人の苦しみを味わわれた。それはただただ私たちが神様との良い関係を持って生きていけるようになるためでした。神の一人子主イエスは使命を感じて覚悟を持って苦しみを受けてくださった。十字架に向かってくださった。その歩みに応える生き方をしてほしい。一節のあなた方も同じ心構えで武装しなさいというのはそういう意味の言葉です。心構えという言葉は覚悟とも訳せる言葉。キリストと同じ覚悟を持って新しく始まった人生を歩んでほしいと言っている。そう言われて私たちはどう思うでしょうか。 その通り、そうしたいけれども、キリストと同じ歩みをと言われるといささか腰が引ける、そんな思いになるかもしれません。自分の気持ちを奮い立たせるだけでは難しいように思えるかもしれません。それでも主イエスキリストが私たちのために恩義を感じるほどのことをしてくださったことを少しずつでも理解していくなら、私たちの思いも変わるのではないかと思う。この教会に赴任して数年後でした。礼拝堂や、その頃は教育館と呼んでおりましたが、今のふれあい館、倉庫などいろんなものがまだありました。整理整頓が一段落したあたりで、私は牧師室にキリストの卓形図、十字架に貼り付けされた場面を描いた絵を飾りました。市内の表具屋さんのところへ持って行って、きちんとしたものを作っていただきました。それは尊敬するバルトという神学者が自分の机の前にいつもその絵を掲げていたというのを前から知っていたからです。それを真似てその絵を掲げました。牧師室に入るたびに目に入る、見るたびに心がけていることがあります。それは自分の今があるのは、この主イエスキリストの出来事が事実起こったからだ。その思いが自分の中に深く深く染み込んでいくことを願っています。それでも自分にはバルトのような学識や鋭い感性があるわけではないことを思って、同じことをしただけでは足りないと思って、折々に意識して思い起こすことがあります。それは私の姉についてです。前にお話したかもしれませんが、私は小学生の 1,2 年生の頃、転換症状のために教室でしばしば倒れることがありました。姉はその度に呼び出されて私を解放してくれました。それだけではなくて、これはその後何十年も経ってから知ったんですけども、実家に帰って姉と子供の頃の話を懐かしく話していたら、ふとこんなことを言った。私はね、あなたがもし転換が治らなくて転換を抱えたまま生きるようになったとしたら、結婚を諦めて一生あなたの面倒を見なければと覚悟した時があったよ。初めて聞く話でした。驚きました。そこまで私のことを思っていてくれたのかと思いました。その言葉を聞いて以来、私の中に姉を敬愛する思いがそれまでにも増して強くなりました。恩義を感じました。私にとっていきなり主イエスキリストに恩義があることを忘れない生き方をしようと言われても難しいかもしれない。それでも身近な人で恩義を感じるような人への思いを手がかりにするなら、主イエスの苦しみに恩義を感じてそれに応える生き方ができるようになるのではないかということを思う。一節の後半に、肉に苦しみを受けた者は 罪との関わりを絶ったものなのですとある。肉に苦しみを受けたものとは主イエスのことです。主イエスが私たちのために苦しんでくださったことを指している。私たちは十字架の苦しみを受けてはいない。ですから自分では罪との関わりを立ててはいません。それでも主イエスを信じてこの方につながっているということは、主イエスの身に起こったことを私たち自身に起こったことと受け止めることです。ですから主が私たちの罪のために死なれた、罪のまことに激しい動きを抑え込むようにして死なれたことを思って、その時に罪の力に振り回されてしまう自分も死んだということを信じる。自分の現実を思う時、そんな都合のいいことが本当に起こっているのだろうかと思ってしまいそうです。しかしもし主の死によって私たちに何もことが起こっていないとしたら、罪に関して何も起こっていないとしたら、主イエスの死は全く無意味なことになります。神様は何も成し遂げることはできなかったことになる。主イエスの十字架上で息を引き取られる前の言葉を思います。成し遂げられた、そう言われました。それは罪の力を断つことが自分ではできない私たちに代わって、主イエスが罪の力を立ってくださったということです。そしてそのことをまるで自分が成し遂げたように受け止めることが許される。それが主イエスが私たちのキリストであることの恵みです。自分がそういう恵みに預かっているものであることを忘れないようにとペテロは言っている。罪の力に振り回されることが起こったとしても、もはやその罪の力が私たちに決定的な力を及ぼすことはなくなっている。主イエスのおかげです。その恵みを持って罪との関わりを断つ覚悟を決めなさいと言っている。そのこととそのすぐ後に書かれている人間の欲望にではなく神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようにという言葉はつながっている。人生は一度限り、それもとても限られた時を生きるのが私たち。だからこそ人間の欲望にではなく神の御心に従って生きるように。それは限られた時を生きるからこそ生まれながらのままの生き方とは違う生き方をしようとしなさい。自分を今の時代に生きるように生まれさせてくださった、その上主イエスによってもう一度新しく生まれさせてくださった、その神様を視野に入れた生き方をしなさい。ただそうすることは世間の人たちと違う生き方をすることになります。ですから嫌な思いや実際悪く言われることが起こるけれども、以前と同じ生活を続けるのはもう十分だろうと言っている。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。もうそれで十分ですという言い方は、 今読み上げたような一連の随分ひどいと思える生活を、この手紙の受け取り手の人たちが信仰生活を始める前に普通に行っていたような印象を与えます。ですからもう散々好き勝手なことをしたんだから、そろそろ真面目な生活をしたらどうだと言っているように読めるかもしれない。しかしそういうことを言っているのではない。異邦人が好むようなこととして記されているいろいろなことは、生まれながらのままの人間が人生の楽しみとしてやりたいと思っていることばかりです。そうしたことを散々楽しんだということではないけれど、そうした生活の中には確かなものがないことを見出した。信仰生活を始めてからはいよいよはっきり見出した。だからもうそれで十分ですと言っている。以前の生活に戻ろうなんて思わないでほしい。一連の人生のお楽しみのようなことを挙げた後に、偶像礼拝などにふけていたと書かれていることに目を留めたい。公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、そういった言葉と偶像礼拝がつながりがあることとして記されています。どういうつながりでしょう。偶像というのは神のことです。ですから偶像礼拝というのは神、何かを神のように大事にするということです。言い方を変えると自分にとって一番大事だと考えるということです。昨日この準備をする合間にテレビを見ていたら、ある高齢の方が毎日ランニングや腕立て伏せや懸垂に励んでいる姿が映し出されました。テレビ関係の方が尋ねるのです。どうしてそこまで毎日自分を追い込むようなトレーニングをするのですか。尋ねられた方は、私の夕食の風景を見てくだされば理由が分かります。いや、どんな夕食なんだろう、すごく特別なんだろうかと思ったら、夕食の風景が次に映し出されました。体に良さそうなおつまみを目の前にいくつも並べて、ビールをコップに注いでおいしそうに飲んでいる画像が映し出された。私はね、この一杯のために毎日頑張ってトレーニングしているんです、これが生きがいです、そう言われた。ただ健康には気をつけているので、何を食べたかは毎日メモしている。まあメモは偉いとしても、そのおつまみ、多分奥様の台所の姿も映りましたから、奥様が毎日ご主人のためにせっせと作っているのです。健康に気をつけながら余生をせいぜい楽しんで暮らしたい、そういう方は結構いるように思えます。それを見終えてまた説教の準備を始めたのですが、読み始めた説教の中にこういうことが書かれていた。いろいろなものが偶像になる、それは自分にとって一番大事なものになる。例えばお金がそういう意味で偶像になる、そういうことを言った後、健康も偶像になると書かれていた。初めて目にする言葉かもしれない。健康が偶像になる、そういえば健康オタクという言葉があったなと思いました。そしてその後にこういうことが書かれていた。お金も大事だし健康も大事、けれども それらは絶対大事だと言い切れるだろうか。絶対に大事と言えるのは神様だけ。健康に人一倍気を使って暮らしていても、急に病を得て倒れることも起こります。その逆に好き勝手な生活をしていても結構健康な方がいる。お金も大事だし健康も大事けれども、それらは絶対に大事だろうか。絶対に大事と言えるのは神様だけ。それは言葉を添えるなら、絶対に大事なのは神様が全てのものに先立って存在しておられるということ。そしてその神様が最愛の御子を用いて、命がけどころか命を捨てて私たちのために成し遂げてくださったこと、それこそは絶対に大事なこと。あなた方はそれを知ったのだから、偶像礼拝をするような生き方とはきっぱり別れを告げなさい。絶対に大事だとは言い切れないもの、本当にはあなたの健康も命も守りきれないものを神のように大事にすることがないように、むしろ全てを実際収めておられる力ある神様の御心に従って残りの生涯を生きていく覚悟を持ちなさい。そしてそうした覚悟を持って生きるというのは、将来のある時を目指して生きるよう生きるということです。そのある時というのは、生きているものと死んだものとを裁こうとしておられる方に申し開きをする時です。死んだらおしまい、何もかもおしまい。これはおそらく今も多くの人たちが心の中にある思いではないかと思う。しかし信仰に生きる私たちは違う思いを持っています。死んだらすべておしまいとは考えない。葬儀の時、天国で再会の時を待ち望みましょうと言います。死の後を信じているからです。神様の前に立つ時を望み見ている。この言葉もそういうことと関係がある言葉。今日の最後の言葉、死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の見方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で罪において霊において生きるようになるためなのです。死んだ者にも福音が告げ知らされたのはとある。死んだ者にも福音が告げ知らされるということは、死がすべての終わりではないことを示しています。死んだ者が福音を受け止める可能性を示しています。人間の見方では死によってすべてが終わるのですが、神様にとっては死ですべてが終わるわけではない。それは神様は死に勝利されたからです。主イエスを用いて勝利された。それで死の後にどう生きたかを私たちに問うてこられる。学校に勤めていた頃、授業の中で毎年言っていたことがあります。それは、みんなにはいろんな宿題が出されているんだろうけど、それらとは別に実はもう一つ宿題が出されているのを知ってる。教会に行くとそれがわかるんだなと言ったりしますけども、それは自分はどういう人生を生きるのかということに答えを出すという宿題です。 その宿題が一番大事。学校なのでそういう言い方にとどめましたが、教会ならもっと言えることがある。それは私たちには、私たちに命を与えくださいくださり、今の時代に生きるようにされた神様とどういう関係を持って生きるのか、それに答えを出すという宿題が出されている。人生の宿題です。その宿題に答えを出すには、神様がどういう方かを知ることがどうしても必要です。しかし私たちにはそれができない。それで神様は主イエスを送ってくださった。十字架に向かわせるために送ってくださった。覚悟を持って送られた。主イエスはその覚悟に応える歩みをされました。マタイ福音書の後半にこういうことが書かれています。ゲッセマネでの激しい祈りをされた後の言葉です。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。今日のところの、もうそれで十分ですという言葉と重なるような言葉を口にされました。このあと主イエスは捕らえられ、裁判を受けられることになる。そして十字架刑が決まり、死刑が決まる。その出来事があって、今の私たちの毎日が成り立っています。洗礼を受けて以来、それまでとは違う人生を歩み始めた私たちの日々は、死を覚悟してくださった主の歩みによって成り立っています。そしてその主の歩みの背後には、私たちがどういう時も神様につながって生きることを切に切に願ってくださる慈愛にあふれた父なる神様の御心があります。お祈りいたします。天の父なる神様、俺の体だ、どうしようと勝手だ、そのような言葉を聞いたことがあります。自分も不思議を感じなかったことがあります。神様、私たちの存在は偶然ではなく、あなたから来ています。大きな計画の中で、今の時代に私たちは共に生きるものとされました。それもただ生きるのではない、はっきりとした中心を持って、神様がまずいます、それも生かそうとしてくださる方としていてくださる、許して生かそうとしてくださっている、その恵みを受け止めることについて、誠に鈍いものですが、御言葉を聞くごとに作り変えてください。きちんとあなたに向き合った歩みをこれからも続けることができるように助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美。